ニッポン放送ポッドキャストステーション。
まあ4000万年後にさ絶滅するんだよねって誰も分かってないもんね。
そう、
両生類が来る前に昆虫先輩は
そう
もう空を飛んでいた。
巨大なトンボのメガネウラって言うんですけど、うん、はい、羽が、うん、あ広げると70センチぐらい。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ、これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間プロラブ教授とともに様々な科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。科学のラジオ、
ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。現在やっているテーマは昆虫。
昆虫、イエイ。
100万種類いて、
うん、
100系匹いる。
はい、
100系匹
いやでも僕昆虫嫌いですけど好きですよ。
目の前にいたらキャーって言う
言いますけど、はい、生きる戦略は違うので、はい、すごいなと、宇宙人みたいだなと思いながらいつも接してるというか、
概念としては好き。
うん、好きですね。やっぱ様々ですね昆虫
ってことで、はい、いきますよ、
はい。
今回のテーマは何でしょうか。
昆虫は地球で起きた5回の絶滅を生き延びた。イエーイ。
あ、何だった、何の時だっけ。あのこの科学のラジオの途中で、
はい、
1回やりましたよね。
やりましたですね。
生物は5回地球上では絶滅しているという、
はい、そうで今が6回目の絶滅かって、あの柴原先生の時にもなんか話があったような
、なんかありましたね、はい、
あの5回を、
はい、
正確に言うとオルドビスキの4億4400万年前とか、
うん、オルドビスキ、
はい、2回目が3億7400万年前とか、
うん、
デボン紀後期なんですけど、
デボン紀後期、
3回目が2億5100万年前のペルム紀かな、
ペルム紀、
そんなですね。あと4回目が1億9000万年前の三畳紀とかですかね。
三畳紀
で5回目最近ですね、はい、つい最近6600万年前白亜紀、恐竜さんの絶滅だと思いますけど、隕石の、隕石と言われている、
まあ一応この5回ほど滅びてるわけですね。
そうですね、
生物は、
はい、
あ
で、まあ大抵が大噴火で、あの原因なんですけどね、
大噴火で気候が変動しちゃって、はい、みたいな感じが多いと、はい、
そうですね。3年前東北大の論文でも、まあ、やっぱり大噴火だったって考えたけ挙句やっぱ大噴火だったっていうね、
うん、
そういう結果でどんどん論文が出るんですよ。3回目の絶滅はこうだ
と、まあ、今のところ確からしいのは、
うん、
噴火であると、
やっぱり噴火なんじゃないかっていういろんなね痕跡があって、
は
い、
まあ、でそんなあのこう滅びた中で、
うん、
昆虫が、
はい、
ちょっと待ってください、オルドビスキ、
はい、
オルドビスキの時は4億
4400万年前ぐらいです
ね。 4.4億年、
はい、
だとすると、
はい、
4.4 億年前よりも前から、
はい、
昆虫はいたってことですか。
そうなんです。
ちょっと待ってね、一応地球が46億年前にできたみたいなの聞いたことあります。
はいはいはいはい、
で海が、
海ができたのは44億年前
で冷えて、
うん、
で生物ってものが誕生するのが、
うーん、38億年ぐらい前、
うんうん、でその頃はまず海の中で育つんでしたっけ、
うん、
生物って。
そうですそうです、そうですね、
うん
うん、
で生まれて、
うん、
で昆虫はこの後、
この後ですね、本当は4億年前っていうふうにもともと考えられていたんですけども、
あ、もともとは、
はい、あれぐらいじゃないかって考えられてたんですけど、
オルドビスキの絶滅よりは
前、
後で、後であろう、
そうそうそう
言われていたのが、
そのワンカイトのいろんな研究から、この前回言ったワンカイト、
ワンカイトってプロジェクトがある、
はい、いろんなプロ、うん、それでこう遺伝子をこうどういう風な流れかとか調べてるんですけど、うんうん、その4億8000万年前ぐらいにどうやら出てきたんじゃないかと、
昆虫が、
はい、というふうに言われているんですね。
でもなんか出てくるタイミングとしては悪い気がしませんか。なんかその後だってもうすぐに絶滅来ちゃうんでしょ。
うん、
あんまり良くないタイミングで生まれたのでは。
そうですね、はい、と言われてもしょうがないんですけど、
まあでもその時は別にね、あの 4000万年後にさ絶滅するんだよねって誰も分かってないもんね。
そう、ただこれ遺伝子でこう推測しているので、まだ当時の化石っていうのは発見できてないところもあるので、うんうんうん、それはまだいろいろ変わるかもしれないんですけども、うん
う
ん
う
ん、
生物っていうのは、はい、海にはいたと。
そうそうそう、
でも陸上はまだ何もない、
まだ何もない、
本当何もない、土くれしかないぞ、
そうそうそうそう、
という状況から、
はい、
植物は
が徐々に
海に、
はい、
海から陸上にちょっとずつ行くようになるわけですよね、
はい、
その頃虫は、
その頃虫も外に出始めてきて、初めてのこう地上に出てきた。
両生類とかもその時いるの？
いや、両生類はもっとその後ですね。
後なんだ、
はい、はは、3億7千万年ぐらい前にこうワニみたいなイメージ的なああいうのは出てきますけど、それ前にもう出てきてますね、先に。
先輩、
先輩です。
ワニとかよりも、
はい、
虫が先輩で、
そう、
4.8 億年ぐらい前に、
はい、
昆虫が地上に出てきたんだとすると、
うん、
両生類とかが出てくるのがその3億7000万年前、うんうんうん、3.7、はいはい、億年前だとすると、
はい、
1億年ぐらいは、うん、地上は植物と昆虫しかいないみたいな感じに。
そうそうそう、
結構長いな。
でしかも4億年前に羽を、うんうん、なんと
早い早い
羽ができるんですね。
なんと、ね、両生類が来る前に昆虫先輩は
そう
もう空を飛んでいた。
ついに空を、
早いな
誰もいない、何もいないところに空を飛べるってすごくないですか。
すごいかな。なんで飛べたのかってことですけどね。
これがね、うん、何もないんですよ。出てこないんですよ。
まだ分かんないんだ。
はい。
なんで飛んでたことは分かるけど。
まあ、羽はあることは分かるけど、なんでその中途半端な時期のあれが見つからないんですよね。
未だに見つかってない。
未だに見つからないかよく分からない状況なんですけど、
ほうほうほう、
いろんな説はまあこう、あの、エラからできたんじゃないかとか羽が、うんうんうん、とかこう、地上から出て、その時の何だろう、植物、シダ植物とかこう登ってって、でこの餌までたどり着く時に落ちて、
うん、
なんか羽の原始的なものでこう体勢を整えるとか、
はあ、
そういうのがだんだん進化したんじゃないかとか、いろんな
説があるけど、
で分かんないんですけど、
あの完成品の羽がある昆虫の痕跡は見つかってるけど、
はい、
なんか中途半端なやつが未だに見つかってない、
分かんないので何とも言えないことですけども、まあでもどんどんどんどん羽がのうのうちゃんとした飛べるようになってきたと。でそれでシダ植物のその何だろう、胞子というかもつけて、シダ植物も進化してきた、
うん、
あのどんどんどんどん遠いところにこう、昆虫がこう胞子を持って行ってもらってとか、まあいろいろこう植物にも生育が広がってきた。
植物も、うん、あの昆虫がいるぞっていう環境をうまく生かして、
そう、共進化的な感じですかね、うんうんう
ん、なるほど、共に進化してきたりしている、
はい、
がこの段階ではまだ全然哺乳類とか人類とか出てくる、
まあ、全然
レベルじゃないのですね、
はい、
は
っていうのがあったりしますかね、う
ん、ちなみに哺乳類が誕生したのってどれくらい前ですか。
2億3000万年前ぐらいですかね。
2億3000万年ぐらい前ってことはもう全然2億年以上、
うん、
昆虫先輩に遅れてますね。2億5000万年ぐらい、
まあ、その時は恐竜もいるんでね、怯えていると思うんですけど、
なるほど、
は、
うん、
そんなような感じで、
人類って確か20万年とかじゃなかったでしたっけ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
人類も昆虫先輩全然かなわないじゃないですか。
いやもう本当そうですよ。それで絶滅を生き残ったってすごくないですか。まあ、なんでなんかさっぱり難しいところでもありますけど、
昆虫先輩はあの地獄帰りの昆虫先輩ですよね。
いや本当そう、
本当にだって絶滅5回も死にかけたらしいぜっていうことですよね、昆虫先輩。
いや本当そうですよ、
すげえな。
でさらにですよ、絶滅も生き残って、
うん、
3億8000万年前に羽を今度折りたためる昆虫ができました。
昆虫先輩すごい。
昆虫先輩すごいですよ、もう我が道を行きます、
うん、
だから狭いところに隠れたり羽で体を保護することができるようになったっていう感じですね。
はあ、飛べるようにもなったし、
うん、
飛んだ上に隠れられるようにな ったわけですね。
そう
そうそうそう、すごいじゃないですか。
いやもうでそっから、うん、あの3億5000万年ぐらい前に、
うん、
だいたいこのさなぎというか、
うん、
あの形を変える蝶みたいな、完全変態って後でまあ詳細言いますけども、
はいはい、
その技を身につける、技っていうのかな、
まあまあ、
必殺技、
必殺技っていうか、なんだろう、大能力アップですよね。
そうですそうです、
方法も身につける、
はい、
うん
っていうような感じでどんどんどんどん我が道を行きます。
すごいね昆虫先輩。
でジュラ紀の2億年ぐらい前、つまりまあ恐竜ぐらいの時ですかね、
はい、
あの辺のぐらいにはもう大体今の昆虫グループが、つまり三重グループが大体でき始めてるっていう状況ですかね。
え、そうじゃ、カメムシ先輩とかすごいんじゃないですか。
いや、
そのグループでいうと。
大先輩、もう氷結なんて言ってる場合じゃないです。
氷結させてる場合じゃない。させてるけど。
僕ですね。
させてるけど。はい、でも確か言ったの 4.4 億年前にオルドビス期で滅びそうになり、
はい、
3.7 億年前にデボン期で滅びそうになり、うん、2.5 億年前にペルム期で滅びそうになってるのも、この辺で全部生き残って、今の30目、
はいはいはい、
30種類ぐらいのグループがもう成立しちゃってたんだ、は
い、ついでに進化もし始めて、
すげ
え、昆虫のね、すごい、そんなような、で僕大好きなのがあって、
はい、
3億年ぐらい前に、うん、巨大なトンボのグループがいて、オオトンボ目の、
あ、なんか図鑑とかで見たことある、
はいはい、メガネウラっていうんですけど、
メガネウラ、
はい、羽が、うん、広げると70センチぐらい、化石が見つかったんですよ、そういうのが。
70センチ。
はい。やっぱ、とんでもないでかいエモギ。すごいんだなと。
トンボですよね、形は。
はい、一応トンボ、ほぼほぼ、一応トンボです。はい。トンボっぽいやつですね。
3億年ぐらい前に。
なんで、だってさっき言ったように、あんまり巨大化できないんですよね。
うん、外骨格だと。
外骨格で、その酸素があんまり行き渡らないとか、なんでそんなのできたんだと思って、
うん、
ちょっと不思議では。思うんですよね、
得意点ってことですね、
はい、多分そんなに動き鈍いんじゃないかなと思うんですけど、これは、
うんうん、
不思議だなって、これが好きだな、好きだなって思ってます。
でかい、
でかい、はい。
それでもいたのは何で分かったんですか。化石が出てるんですか。
化石が出てます。
あ、やっぱりそういうのは出てるんだ、偶然だけど。
そうそうそうそう。
あ、でもそれ見つけた時びっくりしたでしょうね、化石見つけた人。
そうですね。
トンボは見たことあったと思うんですよ。
なんだろうと思うんでしょうね。
トンボって言ったら、まあ、やっぱり15センチぐらいあったらでかいよね。
そうですね。
感じだったのが、そのトンボがメガネウラっていうのを、
そう。
ちょっと待ってよ、これ、ってなるよね。
いや、びっくりしますよね。これ、トラウマなんじゃないですか。でもね、そういうのも、2億5000万年前に姿を消したと言われています、メガネウラさんは。
メガネウラさんは、だから2億、ペルム期の大絶滅は生き延びられなかったみたいな、
というふうに考えられてるので、まあ分かんないですけどね、この辺はもう化石が見つからないだけかもしれないですし。
なるほど。本当は生きてたけども、なんかの理由でペルム期のやつは見つからないよ、レアものになっちゃったよって可能性もあると、
うん、そうそうそう、
まあ、今はいないよね。
今は絶対いないですね、
うん、ほぼ確実にいないでしょうね。
いたらもう本当に大騒ぎですよ。
そう、いたらね、
うわーってなりますよ。
なるなるなるけど、
音もすごそうだし、
生き延びられてないやつもいるけれどもと、うん、当然そうですよね。
まあでもね、こうやって羽ができたことによって、もういろんなところに飛べるようになったわけですよね。
確かに羽やばいよね、
はい、
うんうん、
で、まあそのメガネウラさんもいますけど、基本的にはちっちゃいわけですよね。ちっちゃくて、そんな食べ物もそんなにいらないというか、
うんうんうん、
まあ、そういうのもあって、こう、なんて言うんでしょう、その 絶滅から生き残ったのかもしれないですよね、
うんうんうんうん、
まず全然この辺は分からないですけど、 なんでかは生きてるからは、
うんうんうん、
でもまあそういうようなことが、あと小さくて、よく食べられるので、こう、なんだろう、土に潜ったりもするんですね、
昆虫は
、
うんうんうんうん、
当初で成虫になったら出てきますけども、
うん、ああ、セミとかそうだよね。
そうですね、
今でも、
はい、
うんうん、
そうやってこう食べられないように、食べられないようにもうずっとこう守ってるわけですね、土の中でね、
うんうんうん、
それが土の中っていっぱいいますもんね、昆虫とか。
確かに、
うん、それがその外部のダメージ、こう火山大噴火とか、まあ、隕石がとか、ああいう時に生き延びられたんじゃないかと、 何匹かは。
なるほどなるほど。
でそこからかなりの多産ですからね、昆虫って、
うんうんうん、
相当産むので、
うん、
それもやってようやくこの絶滅5回も、
うん、
もうだ、このまま6回目も生き延びそうですね、昆虫は、ね、
人間よりも可能性高いですよね。
全然高いような勝手に思いますけど、エビデンスも何もないですけど、う
ん、でもエビデンスもないかもしれないけど、
はい、
これのこのなんですか、実績を見れば、
うん、うん、もうそうそう、
実績を見れば、だって人類はまだ大絶滅一度も経験しないわけでしょ。
そうそうそう、
ね、大絶滅経験しないのに対し
、うん、
もう先方はね、
そうですよ、
5回も生き残ってるわけですから。
いや、もう強いですよ。
ああ、いや、お前ら生き延びられると思ってんのって昆虫に思われてる可能性
は思ってるかもしれませんね。
ありますね、
ごめんなさいっつって。
ちなみに昆虫が飛べるのがすごいと、
うん、思いますね。
そのこう昆虫が、うん、まあ、いろんな種類ができたっていうか、
はいはいはい、
あのこう発達していったのは、うん、飛べたからって理由もでかいわけですよね。
そうなんですよ。
で昆虫の飛び方っていうのは
すごい独自で、
独自っていうのは鳥とかと比べて全然違うってことですか？
もう飛行機とかも比べて違うので研究対象なんですよ。
あ、今でも？
そう、なんで飛んでるのって分かんないんですよ。
でも確かにそうか、はい、あの昆虫みたいに、うん、飛べる感じを人間が使いこなせたら、うん、それは役に立つか。
すごいんですよ。だから本当に研究対象にものすごいされているんですけども。
なるほど。
で、そもそもと、あの、鳥に比べて昆虫っていうのは体に比べてこう羽がちっちゃいんですよね。
あ、でも確かに。
基本的には。
そうね、そうね。鳥の手羽先は食べますが。
そうそう。やっぱ食べれないですよね。
まあ、トンボ、もともとトンボ食べようともまあまあ思わないんですけど。
はい。
確かにあんまりだね。
ですよね。で、あれはあの今最近あの高感度カメラでその科学技術が発展しているので、それでもういっぱい撮ってどうやって飛んでんだっていうのがまずその観察から始まる研究が多いんですよ。
なるほど、分かんなかったんだ。結構最近まで。
そうそう
そ
う、そ
んなすごいデジカメできたの最近だ
し。そうそう、このね、この超高感度で。
で、そうすると、なるほど。
は
あ
は
あ、1
秒間に、
はいはい。
まあいろいろなその180回とか500回羽ばたいてるとか、
うんうんうん、
そういういろんな種類によって全然違うんですけど、でも かなり羽の動かす力は多い、
数回数が多いと、
あの鳥に比べたら、
うん、
ハチドリはまあ大体多くて55回羽ばたいてるらしいんですけど、1秒間。
ハチドリって名前がハチっぽいって言うけど、
はい、
鳥の中では圧倒的に早く羽ばたいてる感じの、
はい、
ハチドリみたいに羽ばたいてるけど、
はい、あの、のぞみ500系の顔ですね。知りません？
わかんないですけど、はい、それはあの電車好きではそうなのかな、はい、
そうそうそう、
まあ、とりあえず、ハチドリが1秒間に55回、はい、これ鳥界では相当早いわけですよね。
まあ、ツバメとか1秒間に7回ぐらい羽ばたいてるそうなんですけど、
まあ、ほぼほぼグライダーみたいなもんだもんね、はい、ツバメはね。
まあ、言いたいことは、ああ昆虫の方が羽ばたきの回数が多いってこと。
昆虫何回ぐらいなんですか？
昆虫がまあ500回とか120回とか。
秒に？
はい。
あ、で、しかもそんなスピードで羽ばたいてるっていう回数は、うん、デジカメとか確かに発達しないと、
わかんない。
数えられないんだ。
そう。
あんで最近数えられるようになったんだ。
で、その 1回の分析すると、なんかね、こうなんか変な、バタフライみたいな、
うん、
あの、動きをしてて。
まさにそれは蝶です。
でも確かに。で、その、1回の羽ばたきに浮上する力をほんのちょっと浮く力ができるんですって。
揚力ってやつ。
揚力が
バスってやるとってことね。
そう、はいはい、ほんのちょっとね、
はい、
ちょっと渦ができて、
うんうんうん、
でそれを180もう120回とか500回とかやって、
うん、
あのほんのちょっとしか浮かない力をもうずっと維持する、
うん、
そうすると空飛んでる昆虫さんは。
しかもそれだとあのこう鳥みたいに、は
い、すごい汗かいちゃったあっ
つ鳥は滑空は羽ばたいてたからね、説明する間ね。こうやってずっと滑空するみたいな鳥の飛び方と違って、
はい、
いきなり虫って止まったりとか急旋回したりとかするよね、
うんうんうんうん、
それができるんだ。
そう、
なるほどな。
で、あのまあ昆虫によって全然飛び方種類が違うんですけども、例えばちょっとでも羽をこう触っちゃったりすると急にもう浮力なくなってうわーって落ちちゃったりとか、
うんうん、
それはもうこの高速にやらないと浮力が得られないから落ちちゃうんですって。
どっちがいいとはまあ一概には言えませんが、
まあまあまあまあ、
それとも虫の飛び方はそれで、
そう、
虫はそれで4億年ぐらいは来てんだから、
うん、そう、
伝統老舗ですよね。
だからもう、うん、だから花のそのつぼみにこうなんだろう、つくようにこう狭いところでも飛べるように進化した昆虫やら。
なるほど。
昆虫でも全然違うので、もう本当に研究対象で、
はあの飛び方ね。
そう、それも今やってますね。
すごいね、
うん、
でそんなことをしつつ生き延び続け、
うん
うん、でもあのこうそういえばこの虫の話になって、
うん、
苦手な人多いかなと思ってまだ一回も言ってないのが、
はい、
G ですよ。
出た、ゴキブリ。
はい、ゴキブリってよくなんかほら生命力が強いとか、
はいはいはい、
生きてる化石とか言うじゃないですか、
うんうん、
ゴキブリっていつからいるんですか？
ゴキブリはですね、最近までは、3億年ほど前に出現した古いグループって考えられていたんですけど、
うん、
だんだん研究が進んでですね、2億6000万年前にゴキブリ目とカマキリ目が分岐して。
え、カマキリとゴキブリって近いんだ。
そう、近いんですよ。で、現世のゴキブリ目、うん、2億年前に大体出現し多様化して、
うん、
で、まあその白亜紀ってその1億5000万年とか、
うん、
6000万年前には今の蚊がこう出揃った感じ。
今のゴキブリの、
そう、
今のほぼほぼ原型は、
原型が
2億年前にはもういた。
そう、 まあ嫌かもしれませんけど。
大先輩じゃん。
いや、だいもう全部もう本当小決算って言ってる場合じゃないです。
俺たちの、はい、家にゴキブリが出てるんじゃなくて、はい、我々がゴキブリ先輩のうちに上がり込んでる。
そうだよ、僕たちが現れちゃったって感じ。
ゴキブリ側からすると。
そう。なんだお前みたいな。
ああ。そう。何氷結とかやってくれてんねんみたいな。
そう。ふざけるなよっていう風になってるのが、ゴキブリですかね。
へ
え。様でございますね。
ああ、うん。で、じゃあゴキブリがなんでそんなに長く、生き延びられてるのかっていうのは、研究できてるんですか、まあ、ゴキブリだけじゃなくてもいいや。いろんな昆虫がこんなに100万種類も今でも生き残ってるわけじゃない。
まあそれはまあ研究対象ですよね、うん、もちろんね。
で、
その、多産で、で、小さくて、で、こう、多様性ですよね。羽、いろんなところに羽を伸ばして飛んだり、いろんなところに適応できるような能力を身につけているので、それがこう全部合わさって、こう、ずっと生き延びてるんじゃないかっていうのは言われてますね。
まあ一個のが決定的な理由があるわけじゃなくて、いろんなさまざまな戦略を合わせて、
そう、
なんとか生き延びてますよと。
そう、
なんとかじゃないね。多分余裕で生き延びてるんだろうな。
だからその時に昆虫が、まあ、例えば変態っていうね、形を本当に変えてやると思うので、うん、技があると思うので、
うん、
それをちょっと詳細をね、まあ、研究者さんはねすごいそれ研究してるんですよ今。
変態の研究を。
変態の研究。僕は科学の変態ですけど、本当の昆虫の変態を、
はい、
研究してる。
まあ、様子がおかしい人ではなくて、
はい、
そもそもが変わっちゃうっていう意味での、
そう。
変態。
変態を。
あ、確かに、哺乳類はだってね、別に子供の頃と大人になっても別に変わんないよね。
そう。
うん。あ、でも、なんか、オタマジャクシとカエルとかは変わるか。
そう、あれは変わるんですけども、
うん、
もうちょいね、エキゾチックな感じな変わり方をするんですよ。
エキゾチック。
そう、僕の中ではね、
ええ、
はい、
いや、そういう感じ。
そうですね、
昆虫の変わり方はもっと激しいと。
そう、エキゾチック
なんです。いや、別に郷ひろみは何も関係ない。
はい、
とりあえずじゃあ昆虫は変態するからすごいぞってのも生き延びた理由の一つ。
そうなんです。
なんですね。
はい、
あ、わかりました。じゃあ次回は変態の話です。
はい、
はい、ちょっと良さそう。
なんか違うような気がする。
はい、はい、番組では聞いてる人からの、質問を募集します。科学的に気になること、黒ラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク 1242.com KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。ではまた次回、お相手は吉田尚紀と、
マスクの中はいつも鼻水だらけ、黒ラブ教授でした。
変態っぽいな。
確かに、
まあ花粉症だよね。
そうです。